神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。これは大きな罪を犯したダビデが歌った歌です。礼拝の最初にお読みした唱詩詩編51編に書かれています。私にとってこの詩編は信仰を持ってしばらくの間励ましの言葉でした。自分の罪深さが信仰を持ってしばらくしてくるとこうだんだん分かってきて苦しくなってきていたからです。どうしてこんな私をと思うときに響いてくるのがこの御言葉でした。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。神の憐れみを本当に知っているのはどういう人なのかなと今回のメッセージを準備する中ですごく思い巡らされました。本当に神の憐れみを知っている人、それは同時に自分が神の憐れみを受けるに値しないということを知っている、そんな人なのではないか、そう思わされています。ですが神は自分がそれに値しない罪人なのだというその自覚を決して蔑まれることはない、いやむしろその罪深い人のためにこそイエス・キリストを十字架にかけてくださった、救いの道を与えてくださった、この憐れみ深いお方がおられる、そのことを知っている人、なんと幸いなことでしょうか。私たちは自分自身やこの世の状況を超えて憐れみ深いお方であるこの主にまず目を留めていきたいのです。今日は神の憐れみによってと題をつけさせていただきました。本当にこのようにして皆さんに御言葉をお分かちする機会が与えられたっていうことを嬉しく感謝しています。最近よくこう何人かの方に言われるんですね。まだ証もしてもらってないのにこんないろいろやってくれてごめんねみたいなことを言われるんですけれども、むしろ私からするとまだ証もしてないというか私が何者であるかを皆さんにお話ししていないのに、なんかすごくこう温かく受け入れてくださっているというか、本当にいろいろな、なんかというか声かけですとか本当に温かいなっていう、本当にそのことを感謝して受けさせていただいています。本当にいつもありがとうございますという感じなんですけれども、でもせっかくこの機会が与えられたので今日は私の献身の御言葉からこのメッセージを準備させていただきました。なのでこう間に証を交えながらこうお話をさせていただこうと思っています。さてでは御言葉を見ていきます。ローマ書12章1節から2節をお読みいただきました。このローマ人への手紙ということに手紙について少し説明をさせていただきますけれども、これは使徒パウロがローマにいるクリスチャンに書いた手紙です。今日お読みいただいた箇所12章ですので、もうここまですでにパウロは12章分の手紙をこう書いてきているんですね。パウロは手紙が長いと言われるんですけれども、本当にすごい分量の手紙を書いてローマという国に、ローマという町にいるクリスチャンたちに送っています。ここまで何をパウロが書いてきたのかということなんですけれども、それはこう11章までで信仰について書いてきています。救いとはとか福音とはとか神とは罪とはクリスチャンってみたいな、そんな内容をこうローマのクリスチャンに当てて書いているんですね。でそれが11章まででして、12章1節2節は今度は転換点として、このあとはこれまで私たちがこういうことを信じてきたよね、ではそのように信じてきた私たちがどのように生活をするのかっていうことが12章から語られていきます。その始まりが ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進めますという言葉です。まあ、ここで兄弟たちとパウロがですね呼びかけているんですが、この兄弟たちと呼びかけてはいるものの、おそらくパウロはローマにいるクリスチャンと会ったことがなかっただろうと言われています。というのもパウロはローマに行きたい、あなた方に会いたいけど、その道が開かれないということをこのローマの手紙の一章で書いているんですね。まあ、その会ったこともない方にこの長い手紙を送るっていうのがすごいなと思うんですけれども、でもそのことからローマ人への手紙はパウロの自己紹介的な手紙だったと言われることもあります。でしかもですね、このローマっていう町がどういう町だったかというと、その当時世界を支配していたローマ帝国の中心地であって、このローマという町に世界各地からいろんな人が来て、こうそこで生活をしていた、そういう町です。なのでいろんな人が入り混じっていたんですね。でおそらく信仰を持ったクリスチャンの中にも、元からこう旧約聖書の神を知っているユダヤ人もいれば、まあ、そんなことは全然知らない全く異教の世界から来た異邦人たちもいたと言われています。でパウロは、まあ、そういったユダヤ人だとか異邦人だとかそういったくくりには関係なく、ここでは兄弟たち兄弟たちと呼びかけています。信仰者は生まれや立場に関係なく、ただ信仰によって兄弟姉妹とされている。そしてこのパウロの呼びかけはイエス・キリストを救い主として信じた全ての人に向けられているということが分かります。でここからパウロはこうそのクリスチャンたちに対して進めをしていくんですけれども、その進めの根拠が今日の説教題ですね。神の憐れみによってなのです。さて私たちは神の憐れみを どれくらい知っているでしょうか。この冒頭にお読みした詩編51編はこの神よ私を憐れんでくださいという言葉で始まります。詩編51編はダビデが書いたんですけれども、ダビデは神の憐れみを願ってから求めてから、その上で自分の罪深さというものを告白をしていきます。まあ、実はこの詩編51編の冒頭の一節には憐れみと訳せる言葉が3種類使われています。で、まあ、このローマの12章一節の神の憐れみによってに対応する言葉はその中の3つ目ラハミームという言葉なんですけれども、日本語だとこうあなたの豊かな憐れみによってと訳されていたりします。でこの言葉、この憐れみという言葉が何を意味しているのかというと、このお腹なんですね。特に母親の体内を意味する言葉から派生をした言葉が憐れみという言葉なんです。そこからこの憐れみというのはこう腹の底からあふれる湧き上がるような感情と言われたり、母の体ですから兄弟とか親子とそういった情を意味するとも言われています。でも神との関係においてはそれよりもさらに進んで、夫婦関係において誠実を尽くすように神が一方的に契約を守ってくださるに、相手が契約の担い手としてふさわしくない時でも神は一度結んだ契約をその憐れみによって永遠に守っていてくださる、そのような言葉です。私たちがそれにふさわしくない時に救いの道を備えていてくださる神の憐れみ、私たちがこう自分の罪を告白できるのは神が憐れみ深いお方である、罪を許してくださるお方であるということを知っているからではないでしょうか。私がこの神の憐れみというものをこう出会ったのは中学3年生の秋のことでした。私は母がクリスチャンなんですけれども、 実は7歳の時に京都から埼玉県に引っ越しをしました。そしてその時に環境がガラッと変わったんですね。そして7歳だったんですけど、私はその環境に適応をすることができなくなってしまって、行くはずだった教会も学校も行くことができなくなりました。そして家の中でずっと過ごすようになっていったんですけれども、まあ、7歳だったのでその状況がどういう状況なのかって当時は分からなかったんですね。でもだんだんと成長するにつれて、あ、どうも自分は他人と違うらしい、社会に出ていくことができない、そんな葛藤というか悔しさですとか失望ですとか、本当に社会に出られない自分に無力さを覚えるようになっていました。当時は本当に虚しいと思いながらいつも過ごしていました。それが中学生の頃の話です。誰に必要とされるでもない、何か目標があるわけでもない、あ、もし今私がいなくなっても悲しむのは家族くらいだと思って生活をしていました。そういった生活が続いた中学3年生のある秋の日、母と少しゆっくり話す時間が与えられました。当時姉はもう信仰を持っていましたので、姉と母が家の中で聖書の話をするんですね。で、私はその2人が話している聖書の話についていろいろ不思議に思っていたことがたくさんあったので、それを全部母にぶつけていったんです。で、母は多分すごく考えながらなんですけれども、聖書を開いてくれて、じゃあ一緒にちょっと聖書からそれがどう書いてあるか読んでみようみたいなことを言ってくれました。その時にこう何をどう質問したのかとか、どういう答えだったかとかもう覚えてはいないんですけれども、でもその聖書を一緒に開く中で気づいたことがあったんです。それはこう、それまで私が神という存在はいないと思っていた、そして自分もしいたとしても自分には関係がない、そう思っていたということ、そして聖書を読む中で気づいたことが、この世界を作られた存在がいるというその事実でした。そしてこの世界を作られたのであれば、私もその方に作られた、何ということかと、本当にその時私の考え、根本的な考えがガラッと変えられました。神が本当にいるんだということに気づいた時に、神はいないと考えていた自分の恐ろしさに気がつかされたんです。自分の存在がそれまでは偶然にできたと思っていた、でもそうではない、偶然にできたのではない、神という存在が私をここに置いている、意味を持って私を存在させている神がいるということ、その時初めて神を否定しているそのことは私の罪だと気づかされました。同時にこの神を否定する思いがイエス・キリストを十字架につけたんだと知ることになりました。目の前にイエス・キリストの十字架が迫ってきて、本当にそのことをどうしたらいいのか分からず圧倒されていた私に、母が言った言葉は、そんなあなたを救うためにイエス様は十字架にかかったんだ。そしてヨハネ 3-16 有名な御言葉を一緒に開きました。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じて告白をするなら、その罪が許される、そのことをその時知りました。自分の罪をはっきりと自覚したその時、それを許してくださるお方を知る、本当に神の大きな憐れみを 私はその時に初めて知ることになりました。神様はその神様を否定する私にさえも救いの道を与えてくださっているお方でした。こんな罪人の私を憐れんでください、そういう祈りを正しいとしてくださる、ここに立ち返るものを決してお見捨てにならない神様、その憐れみによって罪許されて、神の子として、神にある兄弟姉妹として今生かされて、ここに私はいます。さて、聖書に戻りますけれども、続けてパウロは、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、12章1節の真ん中ら辺に書いてありますけれども、そこにと進めます。旧約聖書において捧げ物というものはどういったものか少し思い浮かべていただくと、おそらくほふられた動物ですとか小麦などが思い浮かぶのではないかと思います。それらは命を象徴するものではあるのですけれども、生きたまま捧げられるものではありませんよね。ですがここではパウロは生きた捧げ物として捧げなさいと言っています。先ほども開いた詩篇51編を今度は皆さんでお開きいただきたいと思います。詩篇51編の16、17をお読みしたいと思います。詩篇51編16節17節、ではお読みいたします。誠に私が備えても、あなたは生贄を喜ばれず、全焼の捧げ物を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。もちろんダビデの時代にも生贄はその動物だとかそういったものとして考えられていました。ですがその神が喜ばれるのは捧げ物それ自体ではなくて、砕かれた霊、打たれ砕かれた心、その捧げ物を持っていくその人、信仰者の心を主がご覧になるのだということがわかります。自分の罪を知って、それゆえに神の憐れみを求めて祈る、その祈りを本当に主は蔑まれず、いやむしろ受け入れてくださいます。それこそがあなた方にふさわしい礼拝ですとパウロは続けていくのです。ローマ書12章1節の最後は、それこそあなた方にふさわしい礼拝です。ここの実はこの12章1節2節はですね、以前の訳とちょっと訳語がとか訳
があったところであります。
このふさわしい礼拝ということが言葉が、以前の新改訳第3版では霊的な礼拝ですと訳されていました。ふさわしいと霊的なという違いがあります。この部分訳すことがそもそも難しい言葉ではあるんですけれども、当時の文化ではその言葉で神に作られた人としてということが問われていたようです。神に作られた人としてふさわしいとは何か、その人と神との関係を示すものは何か、特に動物との違いとか、そういった方使われ方をしていたということです。そのため動物との関係違いを意味することで霊的なと訳すこともできますし、神との関係において人がふさわしい状態にあるという、そういう意味にも受け取ることができる言葉なんです。ですのでここでふさわしい礼拝と言われたときには、私と神との関係はどうかということを考える必要があります。神の基準の前では立ち得ない罪人であるでけれども、神の憐れみによって私は許されている、ここの礼拝に招かれている、そういった神との関係、神の前にある姿勢こそが 神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物なのです。そうして今度は罪許されたものだからこそ、私たちは自分自身の体を神に捧げるように招かれています。私にとってここの12章1節にあるあなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいということは、そのままこう神の働きのためにお仕えするということで私は受け取りました。それは2016年の夏のことでした。私はこう大学を卒業してから聖書をもっと学びたいと願っていました。ただ神学校に行くということは神様からの証明が必要だということも教えられていました。コーリング、本当には神の働きに自分が呼ばれているのか、その確信が大学を卒業するときにはなくて、そのことをどうしようかと悩みながら4年間を過ごしていました。そして聖書を学びたいという思いはあっても、いろいろな不安もありました。何より当時私はですね、すごく緊張しいだったんですね。人前に立つと顔が真っ赤になってしまって、で声もすごくこうか細い、こう聞こえないような声になってしまうっていう人間だったので、こう聖書の学びをしても人前で説教をするっていうことがもう想像がつかない、そんな人間でした。でも不思議なことに、この2016年の夏のキャンプの中で、子どもキャンプの中だったんですけれども、この御言葉が示されたんですね。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。ここからのメッセージを聞いたときに、もうそのままで来なさいという神からの声を聞きました。私の不安だとか苦手なこととか、神様はそういったことを超えて働かれるお方なのだということをその時に明け渡していました。神様が私を支えてくださる、だから大丈夫だと、少しの不安もありましたけれども、それでも一歩進むことをさせていただきました。そして2016年夏にそのことが決まり、2017年の4月に今学びをしている聖書宣教会に入会が許されて、そして今4年目の学びをさせていただいています。まあ、その2000年入ってからの神様のなんていうか訓練は思いのほか厳しかったんですけれども、でもそのおかげで今はこうしておそらく支障なく皆さんが聞こえるレベルの声で説教をさせていただいています。感謝です。神様は求める人に必要な力をその時々に与えてくださるお方なのだということを私は体験させてきていただきました。こう場所はそれぞれであっても、私たち一人一人はその場所でやるべきことや人間関係を通して、こう神様に自分を捧げするということは求められています。それを私たちはすることはできます。それぞれ場所は違っても、その場所でクリスチャンとして生きるということですが、そのことをしていくときに、おそらく聖書の価値観とこの世の価値観がぶつかるという経験をするのではないかと思います。12章2節を見ますと、パウロはこの世と調子を合わせてはいけませんと言葉を続けています。日本人の特性として周りに合わせるとか長いものに巻かれるとか、そういったところが得意な面があるように思います。なのでこの時にこうこの世と調子を合わせてはいけませんと言われると、どうしようかって不安になることがあると思うんですね。でもこの12章2節を最後まで読むと、その目的は何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになる、そのことにあります。決してこの世と敵対するようにと言われているわけではありません。神を知らない人々は地上の 知恵に従って、人間の知恵に従って生きています。そうするしかないわけです。そしてその人間の知恵のいくらかは、本当に神様の御心に沿った良いものである場合もあります。皆さんもそれを本当によく見ることがあると思います。一方で、同じ知恵が悪く用いられる、そういったことも多くあります。私たちはそれを見分けていく必要があります。そのために、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。とパウロは言います。まあ、この自分を変えていただきなさいという訳も実は以前の訳ではちょっと違う言葉というか印象が違う言葉が使われていました。それは心の一心によって自分を変えなさいと訳されていたんですね。自分を変えていただくと自分を変えなさいだとこうだいぶ印象が違うかなと思うんですけれども、ここの変えていただくと変えなさい、自分自身をどうにかするっていうことと何かをしてもらうっていうことが、まあ、ギリシャ語では同じ言葉で同じ形で表現をされているんです、まあ、そういう言語なんですけれども、それをこう日本語に訳すときにはどっちなのかっていうのをちゃんと訳さないといけないっていう問題があります。自分自身を変えるなのか変えていただくなのか、ですね、この言葉は第二コリントの3章18節でも用いられています、お読みいたしますので少しお聞きください。そのところでは、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。主と同じ形に姿を変えられていく、この変えるという言葉が同じ言葉が使われているんですけれども、その変えられていく、それは何によるのかということが第2コリント 3-18 でははっきりと書かれていて、それは御霊なる主の働きによるのです。まあ、コリント人への手紙もパウロが書いていますので、おそらくこの自分を変えていただきなさいとローマ書で言っている時にも、その前提には主が変えてくださるんだということがあったのではないかと思われます。自分の努力にではなく御霊なる主によって変えていただく、それを強調するためにこの新しい訳では変えていただきなさいという訳を取っているのではないかなと、そのところが強調されているのだと思います。そして御霊によって変えられているものは神にあってこの世を見分けるようになります。残念ながら生まれながらの私たちはこの世と調子を合わせる方がうまく生きられるということを学んでいってしまいます。本当に神の基準とこの世の基準がぶつかるとき、つい自分に都合の良い方を取りたくなる誘惑ですが、そのような中にあっても本当に神の憐れみによって救われている、新しいものとされている私たちは神の側に立ちたいと思います。そのことも私たちの努力によるのではなくて神に変えていただくことによるのですから。神に喜ばれることは何か、本当にこのことを日々具体的に私たちは問いながら生活をしていきたいと思います。それを私たちは祈りの中で問うこともできるのですから。さて、 WWJD という言葉ご存知でしょうか。あ、何人かうなずいてくださっている、はい、これ What would Jesus do の略ですよね。これが私が中高生の時にすごい流行り始めまして、初め全然知らなかったんですけれども、意味を知ってちょっとびっくりみたいな、クリスチャンじゃない友達がつけていたりしたこともありました。 これはイエス様だったらどうするだろうっていう、そういうスローガンなんですかね、みたいなものだと思います。でこの言葉に対し関しては賛否両論があったりするんですけれども、でもこのリストバンドについている WWJD という言葉を見るとき、何かが起こったときにこうすぐに主を見上げられる、神様を見上げられるっていうのは本当に私たちの特権だと思います。何かが起こったとき、まあ、イエス様ならどうするだろうっていうのに思い合わせるのがちょっと私にはハードルが高いかもしれないと思ったんですけれども、でも何かが起こったときにイエス様、あなたに救われたものとして私はこれをどうしたらいいですか、神様この状況あなたはどうご覧になっているんですかって瞬発的に祈りをすることができます。そうするときに私たちのそのことに対する見方や態度が変わっていきます。そうすることによって生きた捧げ物としてその置かれた状況の中で自分の態度や言葉を神に捧げていくことができます。こういったことの始まりは神の憐れみによってです。神の憐れみによって本当に自分の罪を認めて神の憐れみを求めるなら神はそれを正しいとしてくださいます。そしてこの世にある生き方から神にある生き方へ私たちは変えられていきます。それは自分の努力ではなく神が、御霊様がしてくださることです。私たちはまず神の憐れみによって救われたのだということを覚えましょう。そして今日神に喜ばれる生き方とは何なのか祈り求めながら日々を過ごさせていただきましょう。お祈りをいたします。愛するご在天の父なる神様、皆を褒めたたえます。今日このようにして本当に共に礼拝ができていることをありがとうございます。神の憐れみによって救われたものとして本当に主よ、そのことをいつも覚えさせていてください。あなたがどのようなお方であるのか、本当にそのことから私たちは始まります。神様、憐れみ深いあなたを感謝いたします。どうぞ私たちの日々の生活を、言葉を、態度を変えてくださいますようにお委ねいたします。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。